を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、インタビュアーの石井真由子です。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちょっと前の放送でチャット GPT について取り上げられてるの私も聞きました。
はい、ありがとうございます。
いえいえいえ、実は私も結構なヘビーユーザーでして。
そうなんですね、活用されてらっしゃるんですね。
そうなんですよ。なんでかと言いますと、私がパラレルキャリアで、英語コーチというのをしておりますが、その英語コーチのですね、添削、クライアントさんの英文の添削に大活躍してるんですよ。
そうなんですね。
はい。
これどんな感じで使ってらっしゃるんですか？添削。
実は自分でね、やるのがいいのは確かなんですよ。確かなんですが、やっぱり結構時間がかかるんですよね。
確かにそうですね。
はい。で、あとですね、これはこういう時に使えるっていう例文を考え出すのも、結構脳に汗をかかないとできないので、こういうシチュエーションでこういう感じで使う例文を10個出してとか言うと、すぐ出してくれるんですね。
確かに。
うん。そうすると、こういう時に使うでしょっていう、よりクライアントさんにこうイメージしてもらえることになるんですよ。
うん。
もう本当にチャット GPT 様々で。
こういった、いくつかこういったのを出してっていうのが結構得意だから、はい、いっぱい出してくれますもんね。
そうなんですよ。ね、何回お願いしても全然怒られることもないし。
そうなんですよ。はい。
それが素晴らしいですね、本当に。
特に、あれじゃないですか、チャット GPT は英語圏の情報もいっぱい持ってるので、はいはい、英語のね、単語とかもすごくよくね、出てきたりとかするんじゃないですかね。
そうですね。日本語だとちょっと変になることってありませんか？
はい、はい、ありますね。
英語はね、やっぱりチャットちゃんは、英語ネイティブの子なので、
はい、
やっぱりもう得意中の得意なんですよね。
おー。じゃあね、英語でね、なんか学習してる方もうまく使っていくと、はい、自分で学習できるようになったりするかもしれないですね、これ。
そうなんですよ。ちょっと外部アプリになるんですけれども、うん、話して、チャットとお話、声でお話しすることもできるので。
すごい進化ですね。
そうなんです。一人英会話もできます、だから。
ね。じゃあ、いくらね、喋っても、ずっと付き合ってくれるからいいですね。
そうなんですよ。あんた下手だとか絶対言われないし。
ぜひね、皆さんもチャット GPT、いろんな使い方の仕方があるので、はい、やってみていただけるといいですね。
はい、本当にそうだと思います。
はい。
さて、岡田さん、今回のテーマは何でしょうか？
はい、今回もですね、前回に引き続いて、ポッドキャスト実態調査2023の、今回は、他の他メディアとの比較というところをちょっと紹介したいなと思います。
はい、これ気になります ね、 ね。
これ、前回までの、実態調査の中ではなかった項目で、今回から新しく出てきて、あ、なんか面白い比較だなと思って私もいろいろ見させていただきました。これ、どういうふうな比較かと言いますと、
はい、
ポッドキャストと他のメディア、YouTube、Instagram、TikTok、テレビ、ラジオ、新聞っていう、この7つのメディアについて、いろいろな、指標を比較しているという、そんなデータなんですね。
はい。
はい。まずは、年齢と性別の比較をした、データがありました。男女比で言うと、一番多いのが、男性が多いのがラジオ。これが 59.7% が男性ということで、ラジオは男性がね、多いっていう結果ですね。
そうなんですね。
その次にポッドキャストは男性比率が多い結果です。インスタグラムはやっぱり女性が多い。60.8% が女性っていうような感じで。
要請通りですね。
ね。なので、やっぱりこうやってアプリによって、男女比も違うんだなっていうのが分かりました。で、次に、年齢ですね。
はい。
年齢はですね、本当に若い方、前回、前々回もちょっとお伝えしましたが、若い割合のところがすごく特徴に出ているなと思って、15歳から29歳の、年齢層が、ポッドキャストだと 38.8%。これがですね、TikTok の 41.8% に次ぐ2番目に高い、割合ということで、ポッドキャストって比較的若い人が多いんだなっていうところはこれでわかると思います。 ですね。
お若い方聞いてくださってるんですね。知ら
そう
なな
ん
かっ
です
た。
ね。うん。で、その次に、前もご紹介させていただいたように、
はい。
職業ですね。
うんうん。
職業の割合もちょっと特徴的なのが、やっ
はい。
ぱり、決裁権者、経営者、役員、管理職。この割合がですね、ポッドキャストで言うと、13.1%。他の、メディア、他の6つのメディアと比較しても、一番高い割合になってるんですね。うん。
お
そして学生の割合は TikTok について2番目の16.1%ということ
ー。はい。
で、ポッドキャストっていうのは、決裁権者の方と学生の方がよく聞いてるメディアなんだなっていうところが言えます。
あ、すごく興味深いです
興味
ね。
深いですよね。
うん。
そしてもう一つがですね、年収の比較もありました。
はい。
これがですね、700万円以上のユーザーに、注目してみると、
ええ。
ポッドキャストは17.6%
うん
を
うんうん。
占めて、これは新聞が一番高かったんですけど、18.4% ということで、2番目に、年収が多い方が多いっていう、そういった結果なんですね。
そうなっ
うん。
てね
そうなんです。だから結構高収入の層が多いっていうメディアでも、言えるかなと思います。
はい。
そして、他の、メディアと、メディアとしてのポジショニングでまとめて言うと、やっぱり、若い方が多い割に、こういった年収が高いっていうことなので、こういった、どちらかというと情報感度が高くて、いろいろとビジネスとかそういった、ところにつなげていきたいという意欲の高い方たちが聞いているようなメディアになってくるんじゃないかなということが、このデータからもわかると思うので、ぜひね、そういった方たちをターゲットにしたいっていう層の人たちは、このポッドキャストを活用して発信すると、非常に届きやすいんじゃないかなというふうには感じていますね。
うん、これはね、ポッドキャストを発信する側にとってはすごくいいニュースですね。
そうですね。
う
ぜひね、
ん。
こういったデータも活用しながら、どんなことを発信していくと、リスナーさんに喜んでいただけるのかっていうのを考え
はい。
て、内容を作っていけるといいんじゃないかなと思います。
その通りですね。
はい。
はい。今回でこのポッドキャスト実態調査2023終わりです
あ、
か
そう
ね。
ですね。これで、概要の本終わりなので、ぜひね、
はい。
もっと詳しく情報を見てみたいという方は、このポッ
ええ。
ドキャストの説明欄に、リンクを貼っておりましたので、
はい。
ぜひそこからチェックいただけたらと思います。
今回は、ポッドキャスト実態調査2023、他のメディアとの比較についてお伝えしました。では、続いてはおすすめのポッドキャストのコーナーです。今回ご紹介する番組は何でしょうか？
今回は藤岡宮司の未来志向チャンネルという番組を紹介したいと思います。
これは現役宮司さんのチャンネルっ
そう
て
なんで
こと
す
です
よ。
か？
現役宮司さんで、仙台にある縁結びの社ということで、二柱神社さんの宮司さんが発信している番組になるんですよね。
仙台の方なんですね。しかも
そう
縁
なんです。
結び。おお。
もうすぐですね、この神社さん、千年を迎えるみたいなんですよ。
千
す
年。
ごいんですよ
す
ね。
ごすぎます。
ね、それにあたって、いろいろ情報発信もされたりとか、あとやっぱり地方だと、少子高齢化とか人口過疎とか、いろいろ、課題もあるみたいなんで、ちょっと、神社の宮司さんから見て、どういうふうにして対応していくか、どうやって地域に貢献していくかっていうところも考えられて、そのための発信をしていくということで、始めた番組ですね。
じゃあ神社の情報だけではなくて、その地域のいろいろな、
はい。
付随する情報も発信してらっしゃるということですかね。
そうですね。はい。ぜひね、神社とか、そういったところも興味ある方も、ぜひ聞いていただきたいなと思います。
そうですね。今回はおすすめポッドキャストとして、藤岡宮司の未来志向チャンネルをご紹介いたしました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメールマガジンも配信しています。説明文に記載の URL から登録してください。岡田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届けるコエラボン。